本当に罪深いことでありますね。彼らを許したまえ、彼を許したまえ。あるいはここには直接出てきませんでしたけれども、先に銀貨30枚でイエス様を裏切ったあのイスカリオテのユダも当然加えられるでしょう。主よ、彼を許したまえ。彼とは誰のことでしょうか。それは直接的にはイエス様を十字架につけた人たちのことです。すなわち罪なき義人を苦しめ、恥ずかしめ、聖なる神の御子を殺そうとした、憎しみによって殺そうとした者たち、またそれに加担した者たちでありますね。そして実はですね、まあこのローマ兵も民衆も確信犯であると申しましたユダ教の指導者たちもピラトもユダもですね、死を十字架につけた彼らでありますが、みんなその動機や行動がこう違います。そこには罪の程度というものの違いもあるかもしれません。だけども後でまた言いますが、彼らは何をしているか、いるのか分からずにいるのです。無知のゆえにですね、イエス様を十字架に追いやった、つけた人たちでありますね。そして彼らはイエス様を十字架に追いやったわけでありますが、彼らの一人一人の心の動き、動機と、それその恐ろしい行為にですね、彼らの罪というものが浮き彫りにされているのであります。彼らは直接キリストを十字架につけ、それに加担したものでありますけれども、しかし間接的には彼らと同じ動機、彼らと同じ思いを持って、私たちは今神の前に無知な行いをしていることがあり得るわけでありまして、いや、そうなの。私たちは神に逆らう生き方をしている全ての人間、罪人を代表しておりまして、まさに彼はそうであったんですね。私たちもですね、またここを読みながらですね、彼らの立場に置きながら自らを考えていましたときに、私たちも関係ないとは言えないので、今日もキリストの十字架に敵対する心や動き、行為が存在します。そういう人たちがいます。それはキリストを知らない未信者の方々だけではないのでありますね。キリストを知っていると言いながら、信じていると言いながら、信者の中にも、キリストの教会の中にも見られる無知であり、罪であることが多いのであります。パウロはこう言います。彼らは自分をあがなってくださった主を否定し、十字架に敵対して歩んでいるではないか。どうぞ私たちは体を十字架につけた人たちのことについて今学びますけれども、それは私たちは関係ないとして読んでいくならば、それは神様の御心とは違うのでありますね。注意深く学ぶ必要があります。第2番目は、イエス様はここでこの祈りの中で、彼らの、つまり自分を十字架に埋めた当事者たちの、この罪の許しを祈っていらっしゃる。彼らをお許しください、お許しください、許しの祈りであったということですね。罪のない清方を憎み苦しめ、罪深く残酷極まりない取り扱いをしている者たちを目の前に、しかもご自分は十字架のお苦しみの中から声を振り絞って発せられた神への訴え、その第一言は、彼らを許してやってください、父を許してやってください、許しの祈りでありました。まあ、皆さんこれは驚きですね。というようなことであります。なぜならば、私たちは何よりも人間の心情からこれかけ離れた祈りじゃないですか。自分を妬み、わけないわけのない理由のない、この恨みと憎しみを持ってですね、そして偽ってでも殺そうとするその敵相手に対して持つ感情じゃないですよ。また人間の犯した罪と悪に対して彼らは悔いることもしていません、反省することもしていませんし、贖罪や罰も このなさる前、今までですね、無造作にこの悪を許すなんてことはですね、皆さん公義に反するじゃないですか、正義に反するじゃないですか。こんなことは許せない、そんな簡単に許しちゃいけない、そう思いませんか。旧約聖書の詩篇の中にはですね、 悪を行った者に対するところのこの復讐やで報復、そしてそこに神の義が表されるようにという、そういう祈りがたくさん出てくるんですよ。すべてをご存知ある聖なる義なる神様、これらの者の悪に目を留めて、今こそ彼らが行っていることを正しく裁きたまえという、そういう祈りが出てくるんです。で、こういう祈りこそですね、義人の訴えであります。正しい者の訴えじゃないですか。世のため人のために犠牲となって十字架にかかった人は他にもいるんですね。日本でもいるわけであります。江戸時代に桜宗五郎という人がおりました。張り付けモザイモンという美人が出ました。当時江戸時代でありますが、民のお上に対する訴えはご法度でありまして、しかしながら代官の悪行にもうこれ以上ですね耐えられない、虐げられたところの百姓民を救うためにですね、彼らはですねおさっとしてですね直訴したわけですよ。お上に直訴した。おかげでですね、民は救われましたけども、桜宗五郎も張り付けもないもんも張り付け獄門になります。彼は張り付けそしてその貼り付けになった時にですね、彼らはね、その貼り付けの上からですね、正しいことをしてなぜ殺されるのかを訴えるわけですね。そして呪いとたたりの霊になっていくわけです。これが義人の祈りです。義人の訴えです。しかし今日私たちはイエス・キリストの十字架の言葉を学んでおりますが、イエス様の十字架というのは皆さん世界の歴史の類のないユニークな十字架だということを確認しておきたいと思います。で、二つ理由がある。一つはですね、十字架にかかった人は世界の歴史の中にもたくさんいるんです。アスリアあたりからこの十字架形というのは出てきたようになります。ギリシャのアレクサンダー大王がこれを、アレクサンダーがこれを用いたの、ギリシャ式の十字架ってあります。十字架形です。そしてこれを完成させたのは、この裁きの方を完成させたのはローマだと言われるんですね。マニュアル化した、徹底化した。で、そのローマ法の極刑十字架形に処せられた。十字架にかかれた人はいっぱい。だけどイエス様の十字架は本当に類のない十字架、ユニークな十字架。それはね、二つ理由。一つはね、完全に罪のない方のかかった十字架なんですよ。義人がこの悪い政治によってですね、この取り除かれたというようなことはあるんですよ。だけどみんな神の場合に罪人であります、人間である限り。しかし全く完全に聖なる罪のないお方、その生涯全うした方のこれ十字架だったということにおいてユニークですね。誰でも叩けば罪の誇りが出てくるわけであります。しかし3年半信州を共にした弟子たちはイエス様にひれ伏して、あなたこそ生ける神の子キリストですと、こう告白したのでありますね。10回で徹底されて育てられてまいりました、訓練されていました、この偉大にとりましてですね、人間を拝むなんてことはありえないことなんですが、彼らはですね、偉大人でありましたが、立法の子でありましたが、このイエス様を見たときにですね、イエス様の言葉技を見たときに、この方こそ来たるべきメシアであるということを確信した、礼拝した、罪のない清い神の御子だ。イエス様を十字架にかけたローマの執行官でありました百訴中の言葉がこの47節に出てまいります。47節に、23章の47節に出てまいりますね。イエス様が最後に大声を叫んで、父は我が霊を見てに委ねますと、こう言ってついに息を吹き取れた。47節、百訴長はこの愛さんを見て神を崇め、本当にこの人は正しい人であったと言ったと。本当にこの人は正しい人であったと感動を持ってですね、 エサウの十字架を全部検視していた執行官、その責任者だった彼がですね、なん